こんにちは。この番組はシングルこなしの元とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の元の一人会です。どうぞよろしくお願いします。12月の3日火曜日の夜に韓国で戒厳令が敷かれるということがありましたね。もう私寝ていてその事態を知らなかったんですけれども、夜中にもかかわらず、国会が開かれて解除の要請が出されたということでね、今回は、大事に至らなかったと言っていいのかわからないんですけれども、実際はねその時間帯本当にインターネットとかもね使えなかったということなんですが、韓国のそうですね、国会議員の動きの速さ、あと国民の、デモに集まってきた人数もね、だいぶ、深夜にもかかわらず1万人ほどいて、さらにメディアのね呼びかけというのもだいぶ早いうちからされていて、なんというかやはり政治感がすごく、日本がね、なんていうんですかね、原因を作っているというのはもちろんありますけれども、韓国の民主化運動の中で成熟したものがここでも発揮されていたのではないかなというふうに考えました。でちょうど今日、一本の映画をね冒頭で紹介したいなと思っていたんです。それが A24 のシビルウォーという映画になります。こちら秋ですかね、劇場公開されて、明日12月の6日の金曜日から Amazon プライムで見放題に入ってくるらしいんです。で私今今年のね映画ベスト10みたいなものもまとめているんですけれども、こちらは確実に私の中で上位に入ってくる作品だなと思っております。でこちらの作品なんですけれども、タイトルの通りアメリカ国内での内戦シビルウォーを描いています。で私はですね、なんか予告の印象から内戦前夜の話、ここからどういった機運が高まっていってアメリカが内戦状態になってしまうのかという話が描かれているのかなと思ったんですけれども、そうではなくてもう、内戦に入っていて、国内ではね、いろんな地域で、今現在もアメリカには200ぐらいの民間のアーミー、民間の軍隊というのがあるそうなんですけれども、その、民間の軍隊が力を強くしていって、大統領、おそらくトランプ大統領をもじったであろう3期目の大統領ですよ、3期目を迎えた大統領が FBI を解体しているだとか、カリフォルニアとテキサスが組んでウエスタンホースという軍隊がどうやらワシントン、ホワイトハウスですよね、ワシントン DC に攻めてきているようだというような話を、ジャーナリストたちがしているんですけれども、そのジャーナリストたちがじゃあ大統領にもうずっとインタビューを受けていない、彼はジャーナリズムを軽視しているということで大統領のインタビューを取りに行くというロードムービーでもあります。内戦の最中でのロードムービーでもあります。でこちらが本当に疲れた私3回見に行ったんですけれども、よく見れたなと思ったんですが、これね本当に疲れちゃうんです。なんですけど本当に見ていただきたい、すごいちょうどね実感を伴ってこの映画を見ることができるタイミングだったんじゃないかなと思います。やっぱり映画にはね旬があるなと思っているんですけれども、大統領選を控えたね2024年も大統領選終わっちゃいましたけれども、この映画が公開された当時はまさにこんなようなことが起きてしまってもしょうがないんじゃないかと思えるような事態が私たちを取り巻く空気としてあるんじゃないかなと思います。あとアメリカ人が書いているというのではなくて、イギリス人のアレックス・ガーランド監督から見たアメリカっていうのはあんたたちなんてこんなもんだよっていう、なんていうんですかね、ニュアンスを受け取ることもできるんじゃないかなと思っています。私が面白かった小ネタとしては、なんていうんですかね、ポートランドの人たちはモーター リアンだったかな、毛沢東派とか、まあ、共産主義者っていう風に言われてる箇所があるんですけれども、なんかあやっぱポートランドってそういう風に見られてんだなっていう風に思ったりもしましたね。あとこれね、ぜひ他の大人の方、多分子供見るの怖いと思うので大人の方と一緒に見ていただきたいんですけれども、そうするとアメリカで内戦が起きたら日本はどうなるかっていう話がで、すごくねその後のアフタートークが盛り上がるんじゃないかなと思います。例えばこうなったら何が輸入されてきて何が輸入されてこなくなっちゃうのかとか、私たちは、まあ、肥料とかね、すごくアメリカに依存しているものもたくさんありますから、そういったものがなくなった時にどうなってくるんだろうとか、自衛隊は派遣されていくのかなとか、あとアメリカの軍は、まあ、多分本土にね引き返していくでしょうから、そうなった時にどうなるんだろうとかね、そういうのを、まあ、大人同士だとね話せるので楽しいんじゃないかなと思います。シビルウォー12月の6日明日の金曜日から、配信があります。ぜひご覧になられてみてください。あとこれお友達に紹介した時に、なんかアイアンマンが出てくるんだけど何って言われたんですが、それはマーベルの方のシビルウォーアメリカ最後の日だったかな、副題が、どうしても出てくるとサジェストで出てくるのが、もうやっぱねディズニーの方が A24 よりもねやっぱりあれなんでしょうけど、上に出てきちゃうんでしょうけど、マーベルの方じゃないです。 A24 の2024年の映画のシビルウォーで検索していただくといいんじゃないかなと思います。あと映画の話でもう一個これ訂正しなくちゃなと思ってた話があるんですけれども、私以前の、配信の中でグラディエーターの話をしたことがあったんです。今だから話せる失敗の回だったんじゃないかなと思うんですけども、その時にグラディエーターのあるシーンを、私はグラディエーターを社会科じゃないや世界史の授業で見て、グラディエーターのあるシーンがあってすごくびっくりしたんだというような話をしたんですね。で、まあそのあるシーンというのが、本当に申し訳ありません、グラディエーターにはございませんでした。大変失礼いたしました。そっちの配信の方にもね訂正を貼っておこうと思います。大変失礼いたしました。私でも絶対そのシーンは授業の中で見たはずなので、ちょっと何の映画だったのかなと思って突き止めたいと思っています。ちなみにグラディエーターもうね公開して結構、まあ、日が経ってるのでお話しするんですけれども、私ねすごく楽しみにしてたんです。2024年の映画の中で結構楽しみにしてたんです。だってポール・メスカルとペドロ・パスカルですよ。で、わー楽しみだな。で、闘技場に行くんでしょ、オベリン・マーテルの再来やないかペドロ・パスカルと思って、私はさ本当楽しみにしてたんです。グレガー・クレゲインとさオベリン・マーテルのさ決闘のシーンをさ、なんて言うんですか、もう拭い去って欲しかったわけです。これゲームオブスローンズですね。なんですけど、なんだよと思ってグラディエーター2ね面白くないわけじゃないんですけどね、ただちょっとなんかすごくクラシックな設定ですねっていう感じがねちょっとした、まあシンプルに言ったら古臭いなとちょっと思ったという話なんですけども、ただね映画自体はすごかったです。コロッセオに、これ予告で出てた話だからもう話しちゃうんですけども、コロッセオに水が敷いてあるんですよ。その水の中でなんとサメが泳いでるんです。すごくないですか。コロッセオそんな貯水できるわけって思ったんですよ。だってあんなさ岩と砂で作ってありそうな、まあ、漆喰とかももちろん使ってるんでしょうけど、いや水出てっちゃうでしょそんなのって。で海水ももし貯水ができたとしても、それでね海水流しちゃったら大丈夫なんか、なんか川ねサメを生かせるってことはきっとね海水なんだろうから、なんか周りの土壌とか大丈夫なんかって思ってたんですけど、まあ、リドリー・スコットのねインタビューを見たら、どうやら実際にコロッセオにウツボを離して水上戦みたいなのをねどうやらさせてたらしいんです。いやすごい話だなと思って、まあそのシーンとかを見るのも、まあ、景気がいいねっていう感じなので、まあ、それだけでもね見に行く価値はあるんじゃないかなと思います。すいません、ちょっとだいぶ冒頭の雑談が長くなっちゃったんですけども、こっから本番に入りたいと思います。すいません、 今日はお金を使うのって楽しいっていう話をねしたいと思います。まあ、今日は私の2024年の昨日かな一昨日ぐらいもちらっとお話ししたんですけれども、まあ、ベストバイの話、あとは、お金を使うとね楽しいから、こういうことにお金を使うのもすごく楽しいですよみたいな話をねしたいと思います。よかったらお付き合いくださいませ。まあ、そもそもなんでお金を使うのが楽しいのか、お金を使うと、快感物質が出るからなんですよね。まあ、諸説言われてますけれども、まあ、そのお金を使うことで自分が何かをコントロールできる、その支配欲のあたりが満たされるっていうのがあるそうなんです。あとは獲得するっていう気持ちよさ、あとは取引する、例えばまあ、獲得するはそのままですよね。あるものを、今まで持ってなかったものを獲得する、あとは取引することで何て言うんですかね、取引がうまくいく、例えば、安く買うことができるだとか、そういう気持ちよさがあるっていうふうに言われているそうです。でこれから私のベストバイに入っていこうと思うんですけれども、まあ、昨日もお話しした通り、私ね本当ねこういうの買う予定じゃなかったんです。なんですけど、今年ちょっとなんか気が向いてレコルトの自動調理ポットを購入してみたんです。私以前もね、自動電調理器みたいなものを試したことはあったんですけれども、レンタルしてみて、やっぱりそんなに使わないかなと思って結局買ってなかったり、あと炊飯器とかも私なんなら持ってなかったりして、だから結局私には使いこなせないのかなって思ってたんですけれども、こちらのレコルトの自動調理ポットはですね、なんとポタージュが作れるんです。全然なんとじゃないんですけど、 でも別にできるんですよ。別に今手持ちのもので、例えばそうですね、フードプロセッサーを使うとか、ハンドミキサーを使うとか、そういった多用途なものでやればいいんですよ。鍋にね、ハンドミキサー刺してグーンってやればいいんだから。なんですけど、やっぱり自動で全部材料だけ入れたら滑らかなポタージュができてくるっていうのはすごく嬉しいなと思ってですね、例えばコーンスープを作ってもコーンの皮の存在感を感じないんですよ。もうそれが素晴らしくて、でこちら1万3000円しちゃうので、そんなまあ、ポタージュ作るためだけにそんなものをね買うなんて、今までの私だったらなんか結局使いこなせなかったりして、なんかダメな買い物だったなって思うだろうなって思ったんですけど、これはもう本当に毎日毎日使っちゃってますので、まあ、カロリー的に毎日使っていいのかっていうのはまた別の問題として、毎日使っちゃってるから、なんかもうこれをベストバイと言わざるを得ない、美味しいっていう感じなんです。でこのレコルトの自動調理ポット、昨日もお話ししたんですけれども、本当にシンプルな材料で美味しいスープが出来上がってくるんですね。まあ、かぼちゃのスープとか、エビのビスクとか、まあ、エビは干しエビを使うんですけれども、がね簡単にできて、しかも調味料もそんなにたくさん入れないんです。コーンスープも、私あんまり缶のコーンスープが好きじゃないのはきっとコンソメが入ってるからなんですけれども、お塩とバターだけなんです。なのでまあそのバターの塩味とお塩だけで調味するんですけれども、それでも十分美味しいんですよね。ただ本当にね、機能はいっぱいあるんです。お粥も作れるとか、サムゲタン作れる、豆乳、あったかい豆乳が作れるとかね、まあ機能はいっぱいあるんですけど、ただ人におすすめできるかと言ったら、正直今ねこうやってベストバイで話してる割に、正直このポタージュ狂いの女にしかおすすめできないというものなので、もしこのねリスナーさんの方で、私はポタージュが本当何よりも大好きなんだっていう方がいらしたら、ぜひね購入をご検討いただければいいんじゃないかなと思います。万人には全然おすすめできないけど、私としては最高というものでした。であともう一個はそうですね、やっぱりこちらでもご紹介したんですけれども、皮下インプラント、こちらが今年の大きな買い物の一つ、まあ10万円しているので、皮下インプラント、避妊インプラントを入れたのがとっても良かったです。ピルを毎日飲んでいるっていうのがねないだけで、 すごく楽ですね。でちなみにその後の使用感なんですけれども、その後は出血それなりにあるんです。それなりにあるけど、やっぱりなんていうんですか、でちょっと長い、1週間まるまるとか7日間まるまる、生理だったら7日間まるまるは出血しないと思うんですけど、まあ皮下インプラント入れてから7日間まるまるなんていうんですかね、途切れ途切れで出血しているという感じです。ただ織物シートを1日に1枚ないしは2枚を使用すればいいかなという程度なので、やっぱり普通に生理を迎えるよりは断然楽です。あと私の場合なんですけれども、 PMS とかはないかなと思ってます。生理前症候群、月経前症候群は私はないので、それも良かったなって。出血そのものもめんどくさいですけど、あの時のね、生理の時のなんか抑うつ症状とかそういったものもね、なんか嫌になっちゃうので、そういうのがなくて良かったなと思ってます。あと眠くなったりとかも全然ないです。この2つがですね、私の今年のベストバイかなと思います。あともう1つ強いて言うんであれば、 BOSE のイヤホン、私シドニーでイヤホンなくしてきちゃったんですよっていう話をしたかと思います。その時は購入時ね、購入時3万3000円もする、私普段はイヤホンなんてすぐなくしちゃうから高いもの買わないんだけど、その時はすごいたまたま高いのを買ったんだと言って気に入って使っていたんですけれども、その BOSE のイヤホン、コンフォートクワイエットイートバッツかな、こちら、今年の秋になんと廉価版が出まして、その時今も、同じシリーズで3万3000円のものはまだそのままの値段であるんですけれども、その次の、廉価版が2万円台で出てきたんですね。2万2000円ぐらいだったかなと思うんですけれども、私ね、ノイズキャンセリングが結構重要な機能として求めているんですね。でアップルとか、まあ、いろんなノイズキャンセル試したんですけれども、やっぱりもう一回買い直したくなるぐらい BOSE のノイズキャンセリングが私は一番自分の耳には合ってて有効だなと思っています。このなくしてしまった期間に別のイヤホンとかも購入して、まあ、1万円ぐらいのものでまあまあそれなりにいいかなと思っていたんですけれども、やっぱりこの BOSE をね、買ったら街に静寂が戻ってきて、本当に良かったなと思ってます。あとね、まあ、耳栓とかをすればいいんでしょうけど、耳栓よりはやっぱり音楽なりポッドキャストなりを聞きたいなという希望があって、今回はまた BOSE の、イヤホンを購入しました。もう一回商品名申し上げると、BOSE クワイエットコンフォートイヤーバッツという商品になります。であと私ね、一緒にショックスのオープンランオープンイヤーのイヤホンも持っているんですけれども、やっぱり耳が難聴になってしまったりすると怖いので、オープンランのイヤホンとオープンイヤーかオープンイヤーの耳を塞がないタイプのイヤホンと使い分けてるんですけれども、もう東京がねとにかくどこ行ってもうるさいので、あんまり東京ではねオープンイヤーのイヤホン、まあ、結局なかなか使える場所がないなと思っているところです。ただ耳の健康がね怖いので引き続き、両方使っていこうかなと思っています。ではここから先はお金を使うのは気持ちいいということで、自分に使うのも気持ちいいけど他者にお金を使うともっと気持ちいいよということで、ブックサンタのお話をしたいと思います。いくつかの研究で他者にお金を使うと、自分にお金を使う以上に幸福度が増すという研究があるんだそうです。で、まあこれいいことをしたっていう満足感もあるんですけれども、コミュニケーションの形成に対するプラスの感情、それが乗っかって幸福度が高くなるっていうことがあるそうなんですよね。 で、あと先ほどのお金を使うと気持ちいいよねっていうのはもちろんなんですけれども、さらに人にお金を使うと、いやこれは人に使うものなんだからっていうので、さらにまあ自分のために使うよりも大義名分を与えられるというところがあるかと思います。あきちゃんもそうですけど、人にプレゼントするのが好きな方っていらっしゃると思うんです。多分それはこういうのもあるんじゃないかなと思うんですよね。自分のために使うってなるとちょっと気が引けちゃうけど、これは人にあげるものだからと思うと、切符よく払えるとか、なんかいろんな工夫をしながら探している時間帯も楽しいし、さらにお金を使うと幸福度も上がるということで、まあ、他人に使うのは楽しいよねということなんだそうです。去年もご紹介したんですけれども、今年も私はブックサンタをやろうと思っています。ブックサンタどういうものかと言いますと、あなたが選んだ本をサンタクロースが全国の子どもたちに届けますという、ものになります。なので、まあ子どもたちがいろんな事情でクリスマスプレゼントがもらえないけれど、代わりにあなたがサンタになってみたらどうですかって、あなたの代わりに私たちが届けますよという、企画になります。でこちら、毎年やってるんですけれども、今年も、全国ほとんどの書店さんでやっているんじゃないかなと思っています。NPO 法人チャリティーサンタというところがされていて、ブックサンタ、以外にも何て言うんですかね、他の物品も募集があったかと思います。でちなみにブックサンタ参加の方法としては、まずは本屋さんで購入して、なんていうんですかね、参加しているブックサンタに参加している本屋さんで本を購入するというのが一つ。例えばそうですね、ご自身のねお気に入りの本だったり、私は今年は柚木麻子さんのマリは素敵じゃない魔女を送ろうかなと思ってます。去年はちょうどね12月の25日にマリは素敵じゃない魔女が発売だったので、ブックサンタの、なんていうんですかね、対象の本として選べなかったんですよね。もう本当にね面白いし、まあ犯人とかにもねいいんじゃないかなと思うので、ぜひまだ読まれてない方読んでみていただきたいなと思います。確か Kindle Unlimitedにも入ってたかと思いますが、ちょっと話しとれちゃいましたね。でまた、オンラインで購入することができます。私はオンラインでこっちもやろうと思っているんですけれども、サンタさんにお任せするコースといって、まあお金だけ払っておく、まあ、幼稚園乳児向けとか幼児向け、あと小学生向け中学生向けで、それぞれ確か一口1400円とかなんじゃないかなと思います。でそちらを購入していただくとか、あとオンラインショップがあるので、そちらで、好きな本、あこれ面白そうじゃんっていうのを見つけて、そちらを購入することもできます。で単純に本屋さんに行ってる時ってすごいワクワクしませんか？だから本を選んでる時、図書館に行った時もそうなんですけど、本って選んでる時がピークに楽しいっていうのがあると思うので、それを他の人にやるっていうのはね、もう最高に楽しい瞬間かと思うので、ブックサンタ、私は、年末に、まあ、自分にも今年はいっぱいいろんなご褒美をあげたから、他の人のためにも何か、お金を使いたいなと思った時に、選ぶ選択肢となっています。であと他のお友達にも聞いて、私の友人たちが寄付している先をちょっとここの、配信のリンクに貼っておこうと思います。このやっぱり年の瀬って何かせめて善行を積みたいなって思うのは何でなんでしょうかね。なんか自分の今年1年間の生産というか、まあ私たちにクリスマスの精神が根付いているかはともかくとして、まあそういった話を見聞きするからっていうのもあるかもしれないですね。なのでもちろんねブックサンタでもいいんですけれども、他の、寄付先、なんか寄付はしてみたいんだけどどういったところを選べばいいかわからないっていうのを私の友人間でも結構話聞くので、なので、もしよかったらね参考にしていただけると嬉しいです。私の友人も喜びます。ちなみに私はサブスクで、毎月定額で寄付しているものと、あとはまあその時その時、まあ1月1日にね、能登の震災もありましたけど、そういったところで寄付をしたりとか、まあ 本当にね、たかだか年収の 1% ぐらいのお金しか私の懐事情的になかなか難しいっていうところもあるんですけども、まあちょっとでもね、何かに貢献しているなというだけで、まあ欺瞞ですよ。欺瞞だし、なんかおごりですよ、私の。だけど、なんかそういうので、自分のなんか気持ちの、なんていうんですかね、自分が気持ちよくなるために結局やってんじゃんってことかもしれないですけど、まあそれもね、いいんじゃないかなと思います。お金を使って気持ちよくなりましょう。幸福度上げちゃいましょう。すっごい、この幸福度上げちゃいましょうっていうセリフ、すごいあれですね。なんか、おやおやって感じがしますね。いや、すみません、今日もね、話があっちゃこっちゃ行きましたが、明日からシビルを見放題に来ますので、よかったらぜひご覧になられてみてください。グラディエーター2はまだ映画でやってますんで、もうね、リドリー・スコット、もう86歳なんですけど、グラディエーター3も作るんだって、確かポール・メスカルで作るって言ってたので、ぜひね、それも見てみてください。ちなみに私はあーんってちょっとなっちゃったんですけれども、まあやっぱりね、オベリン・マーテルのことがあったっていうのはあるんですけれども、ペドロ・パスカルって本当になんか民衆の姫っていう感じがしますので、本当にね、チャーミングで素敵なんですよ。なので、そういったところをね、見ていただくのもいいんじゃないかなと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組ではご質問やご相談、取り上げてほしい話題など、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。それぞれの SNS でも発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローいただけますと嬉しいです。コメントや5段階評価、 SNS でのシェアもいつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。